おはようございます。ガチョウです。このラジオはアラヒフランナーのランチューバーガチョウがランニング情報をお届けする番組です。走りながら隙間時間にでも聞いていただき、走る気持ちがスイッチオンになる嬉しいです。今週のラジオは昨日と一昨日とトレラン大会で MC をやられているトモティさんがトレラン大会自身が挑戦する4日後にっていう話をしてきました。 YouTube の動画としてもその相談してる様子を録画して配信しました。で、思っていた以上にですね反響があって、あーって驚いてる自分がいるんですけど、僕も改めてその相談に対してアドバイスを考えている時、それからいろいろとね、頭に浮かんだことを100均で買ってきたあの画用紙、落書き帳に書いている時、それからパソコンの画面越しでその画用紙をめくりながらね、トモティさんにあのプレゼン伝えている時、そしてその様子を編集する時、楽しかったです。自分の頭の中ですごい整理ができた。なんかね、もう体に染みついてることなんですよね。トレラン10年もやってると考えずに、行動できちゃうこと、まあ、感覚でやっちゃうこともやっぱあって、今回のように、相談されてそれをアウトプットする機会っていうのはとってもいい機会になりました。相手のことを考えて分かりやすく伝えるってすごい勉強になったんです。手を動かして、口に出して説明する、その大切さをね改めて実感。これは、まあ、トレラン、今回はねトレランの相談ごとに対して、分かりやすく伝えるっていうアウトプットをしたんだけど、まあ、勉強でも仕事でも他の趣味でも言えることだなというふうに気づきがありました。はい、今回はね、その分かりやすく伝えるためにどうすればいいかっていうことのために、トレランレースをゲームのね、ロールプレイングゲームに置き換えたんですよ。だからこれはね、感覚的に、まあ、そもそも自分が持っていたこと、それをゲームと絡めて画用紙に書くぞと決めた時、意外にね時間かからずにパッパッパッと書けました。一番時間がかかったのは、走るモチベーションって何っていうトモティさんからの質問、問いですね。それは昨日のラジオでもちょっと触れましたけど、画用紙に一度書いては、いや違うなーって、これじゃわかんねえだろうなーと思って3枚ぐらい書き直しましたね。はい。で、なんで僕がトレランとロールプレイングゲームをこう重ねたかっていうと、まあ、そもそもトレランイコール旅って、それはトレランレース、長い距離のね100マイルレースでいうマウント富士とかね、信越五岳とかでも言われてるし例えられるし、 ITJ もそうだよね。カブラギさんとか石川博さんもよく言っていると思うんですけど、まあ、それはやっぱり長い時間こうトレイルの中を進んでると、まあ、楽しいことがあったり、体が痛くなったり辛くなったり、心の浮き沈みもあるしね。で、景色も朝とか夜とかコロコロ変わるって、ランナー同士の素の姿でのコミュニケーション、ちょっと古い例えかもしれないけど、つればか日誌の浜ちゃんとスーさんみたいな感じではね、年齢とかを超えて知らない人なのに、なんかこうレース中に話があって仲良くなっちゃうとかね、それは本当に旅だと思うんですよ。あとゲームの主人公、まあ、いわゆるそれが自分なんだけど、それをコントローラーで動かす感覚もなんか重なるんですよ。自分をマネージメントする、第三者視点でちょっと離れたところから自分を冷静に考える、判断すること。例えば体力ゲージ、HP だよね、ヒットポイントはどのくらいあるのか、 満タンなのか、どのくらい減ってるのか、あと自分の特徴、特技で、スピード スピードだったりとか、そうだな、山登りが得意だとか、スタミナがあるとか、あとは回復力の速さとか、それから装備、これもなかなかゲームっぽいよね。最初はきっとマラソン大会の参加賞 T シャツみたいなものを羽織ってたんだけど、それがだんだんこう素材が変わって練りの部分になってきたり、 T シャツの下にアンダーウェアを着たり、アームカバーをつけたり、ウィンドシェル羽織ったり、その辺なんかすごいゲームっぽいです。あと道具もそうですね、回復系でいうと薬草最初は薬草、それが、特薬草なり、ファイナルファンタジーで言えばポーションか、ポーションからハイポーションになったりとか、その辺も感覚が似てる気がするし、あとさっき言った仲間の出会いね、ランナー同士もそうだし、スタッフの人たち、まあ、スタッフはその画用紙には、あの村から村へ移動する、いわゆるエイドステーションからエイドステーション、そこにいる村人っていうような言い方したけど、あとはあのね、まあ、ボスがいるっていうのもコース上に、きつい山でです。破鉄なんかでよく言うけど、水戸さんとか御前山とか、あの辺がボス1、2とか、そういうようにトレランレースだと、あのコース上にどこかに必ずボスキャラがいるので、そいつを倒すためにヒットポイントをしっかりと貯めて、装備も整えていくっていうこと、あとたまにね、魔法にかけられるっていうのもありますよね。夜眠くなる、ラリホーにかかっちゃったなんて言うけど、そういうことだったり、蜂に刺されて毒がみたいなところもいやその時は嫌だけど、改めてこうゲームに置き換えると、なんか少しこう引いて考えられるというか、冷静になるかもしれない。この毒解除するためにはどうすればいいかって、そんなことをね、画用紙に書いてたんですよ。スタバで、スターバックスで。そんなに時間かかずに書けたんだけど、隣に座っていた多分テレワーク中のサラリーマンのおじさんが、すごいこっちをチラチラと、パソコンじゃなくてこっちを見てるのが気になって、まあ、そんなで出来上がったのが、あの動画の中でプレゼンした、あの画用紙、お絵描き帳ですね。で、最初、本当この話をもらった時に、トモティさんからね、いや、無茶でしょうと、無謀だなというふうに感じて、もう本当に、昨日か一昨日も言ったけど、最初断ろうかと、本当に思ったんですよ。だけど、そのトモティさんのその熱い思い、プレッシャーに触れて、背中を押されたということで、今回動画も撮り、ラジオも、まあ、この話をぴちゃくちゃとさせてもらっていて、いや本当にやってよかったというふうに思いますし、きっとね、この内容はトレラン始めた方、レース出ようかなと思っている方はもちろんだけど、内容的には本当にいい、分かりやすく、何を最初第一歩踏み出す時には用意すればいいか、心構えはどんなっていう風に言ってるし書いてるんだけど、これってね、そのレベル全然関係なくて、5年経とうが10年経とうが、ベースは同じなんですよ。そう考えて置き換えるともっと深いと思います。だから僕もこのロールプレイングに絡めた話をもうちょっとこう深く追求してみたいなというふうに思います。いや本当にトモティさんプロの MC ですけどまさかこの状況でね、背中を押されてしまうとは思いませんでした。さすがです、まあ、お互いそのトレイルランニングの楽しさを伝える立場としてね、頑張っていきましょう。はい、とてもいい機会をありがとうございました。まあ、今回のね、このお話が少しでもモチベーションアップかなになれば嬉しいです。それではまた来週お会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。